果順のアップデート。皆さんこんにちは。中順のアップデート、パーソナリティの中順こと中井順子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れて元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。今年2016年中旬の目標はですね、このラジオ番組がリスナーの皆さんのお役に立てることです。そのために今していることはですね、自分の番組を含めまたたくさんのラジオ番組を聞いております。すごく勉強になります。耳だけでお伝えすること、それに今集中をしております。今日も上手にお伝えできるように頑張ってまいりますので、どうぞ30分お付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。今日お越しの方は前回に引き続き毎朝メルマガを配信してくださっております倉橋達也さんです。なんとこの毎朝のメルマガ4万人の方が読んでいらっしゃるんですよ。私自身も毎日読んでメルマガから元気をいただいております。呼吸法やマインドマップのメンタルトレーニング人気講師でいらっしゃいます。今回は倉橋先生にお願いして2回連続の出演の今日は2回目でございます。前回は倉橋先生のストーリー、メルマガを毎日書くきっかけなどをお伺いしました。今回はリスナーさんがすぐに使える呼吸法の伝授などもしていただく予定となっております。楽しみにしていてくださいね。それではそろそろお呼びしたいと思います。日本マイブレス協会代表理事、倉橋達也先生。
はい。
倉橋先生、素敵な声ありがとうございます。今日もお忙しい中ようこそお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではですね、早速簡単に自己紹介していただけますでしょうか。
はい、倉橋達也と申しまして、2014年に呼吸法の団体ですね、日本マイブレス協会という団体を立ち上げまして、今はですね、その呼吸法を伝えるための講師の育成を行っております。おかげさまで今北海道から九州までですね、全国各地に60名を超える講師がですね、それぞれの地元でですね、呼吸法のクラスを開催しております。
先生すごいですね、全国で60名の方が講師で、はい、うわー、それはすごい。なんかこう毎日してる呼吸法を、なんかより何かすることで皆さんが落ち着いたり何かする講座なんですかね、どんな感じなんですかね。
そうですね、呼吸を使った講座でやることは、息をすることですね。息を、吐いたり吸ったりするわけですけども、それを通じて自分の心を穏やかにしたりとか、あるいは体を健やかにしたりとか、あと人間関係良くしたりね。
はい、皆さん多分人間関係良くしたいと思いますし、たくさんストレスをね受けているこの現代ですから、はい、呼吸毎日することを変えるだけで何か変わる。そうです
ね、息を合わせるなんて言いますけども、呼吸の仕方変えるだけで人間関係っていうのは本当に良くなりますね。
先生、今日ラジオ息を合わせてまいりましょう。
そうですね
30分、
はい、
今日は呼吸法のこのプロの方が来てらっしゃるので、2人で30分息を合わせてお伺いしていきたいと思います。先生、早速なんですが、
はい、
情報によりますと、この1月本を出されたっていうことなんですが、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
どうぞちょっとご紹介。
はい、今年の1月7日にですね、 呼吸で心を整えるという本をフォレスト出版という出版社さんから出すことができまして、現在、各地の本屋さんでですね、ピンク色の表紙で並んでいるというところですね、
はい、素晴らしい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかフォレスト出版って言ったらすごい有名な本屋さんから、
そうですね、
オファーが来たんですか。
はい、本当にありがたいことに
やっぱり全国で60人の方がこう講座とかやってる呼吸法の需要とか、今後のこのいろんな方の要望があって、はい、こういう本の出版に至ったんですかね。
そうですね、ほんの数年前でしたら、はい、おそらく呼吸法というのはそれほど大きな話題になることはなかったと思うんですけども、おかげさまでここ数年あちこちで呼吸法という言葉を聞くようになって、でおそらくそういったところもあって本屋さんからこうオファーがいただけたのかなと。
なんか先生、チョコレートとかでも呼吸チョコとか
ありますよね。
呼吸を整える CD とか、そう言われますと呼吸っていうものをよく目にしますよね。
そうですね、
なんか他にも何かあったかしらね。なんか本当に呼吸っていう言葉言われてみれば数年前まで目にしなかったことがありますよね。
本当ここ3年ぐらいですかね。
あら、すごい、もう旬と言いますか、はい、自由のこれからのことですね、
はい、
今日そのですね、出版にこう至りましたと言いますか、その向こうからオファーがあったという話なんですけども、その本のことってもう少しご紹介できるのかしら。
わかりました、何でも聞いてください
そうですか。その本はどんな感じのこう内容とか、どんな風にされてるんですかね。
そうですね、呼吸で心を整えるということですので、うん、はい、その呼吸を通じて自分の怒りとかイライラとか不安を鎮める方法であったりとか、あと気持ちのスイッチを変える方法ですね。例えば家に帰るときにこう仕事のことを家に持って帰ってしまうっていうんですかね、
持って帰りたくないですよね。
そうですよね、でも家に帰ってもなんか仕事のことが頭をぐるぐる回ってしまうときに、うん、いかにその心のスイッチを切り替えて家で家族と一緒にこうくつろげるようになるかとかですね。
それすごくね、主婦として家庭を預かるものとしてありがたい。こう旦那さんが勝手にこうストレス、ね、持ってこられたらこう、まあ、何が起こったのかわからないから、こちらも受け取れないですもんね、
はい、
そういう意味ではご主人さん、外で働いている方もですけど、受け取るこちら側の主婦の方も呼吸を整えてお迎えすると、
うん、そうですね、はい、
夫婦円満に、
はい、息が合う、
合いますね、まさにそうですね、
いい関係ができるかと思います。
その本はですね、本を読むだけでその初心者の人、今まで呼吸のこと全然知らなかった方でもできるのかしら。
全く初心者の方でも分かりやすく書きましたので、あとイラストなども入ってますので取り組んでいただきやすいかと思いますね。
イラストいいですね。すごく文章だけっていうより、うん、イラストってイメージしやすいのですごく読みやすいなっていうふうに今ちょっと思いましたね。そしたら本屋さんに行ったピンクのイメージの探したらいいですか。
はい、呼吸の本なので、うん、年代によってね、分かる方いるかとか分かんないですけども、桃色吐息と覚えていただけると。
桃色吐息、
はい、
歌ありましたね。
そうですよね、
大橋どなたでしたか、桃色吐息。ありました、ありました。
すみません、ちょっと名前を失念してしまったんですけども、
いや、皆さん桃色吐息と思って本屋さんの中を探していただいて手に取っていただけると嬉しいということでございます、
はい、
Amazon の方でも検索していただいたら、買えるということでございます。ね、先生、本をね、でも書くってね、すごく大変な作業だと思うんですよね。いくらこうね、講座やっておられても、講座をするということと本を書くということは別物だと思うんですけど、そのこの本を書くにあたってのこのいろいろな苦労話とか秘話とかできたら、この中津のアップデートの話、ラジオ番組でここだけの話していただきたいなって思うんですけど。
わかりました、もうせっかくねこの場に来たので、もうできる限りお伝えしたいと思います。
OK、 いただきました。中津のここだけのコーナー。いやー、倉橋先生から分かりましたと力強いお言葉をいただきましたので、では出版にあたっての、秘話といいますか、されたこと、何かお話しいただけませんでしょうか。
はい、今回この本の原稿をですね、書き始めたのがですね、去年の6月から10月ぐらいにかけて、毎日コツコツと書いていったんですね。大体1日1時間ぐらいかけてですね、その本の原稿を書き続けまして、で毎週決まった曜日に 出版社さんにその原稿をお送りしていたんですけども、その本の編集を担当してくださった方に言われたのがですね、倉橋さんよく継続して書けますねと。多くの人は例えばその締め切りギリギリになって書いたりとか、あるいはこう週末のまとまった時間にこうまとめて書くのに、その毎日こう自分で時間を決めてよく書けますねという声をいただいたりですね。でその時に私がお答えしたのがですね、いや呼吸法をやってるおかげなんですと。
まさに
ということですね。
まさに呼吸法のおかげでコツコツ書けるということで、呼吸法って夫婦関係良くしたり、はい、人間関係良くするだけではなくて、コツコツ本が書けちゃう。
そうですね、継続力を鍛えるのにも使えますので、
はい、本当にこの番組ね、新年ね1月早々聞いておられる方がいるので、うん、今年コツコツやりたいぞっていう方は本手に取っていただいて、そのコツコツするコツがその呼吸法することで、はい、継続して、
そうですね、
達成していかれるってことなんですね。
はい。
なんかもうますます早く本見て呼吸をしたくなりましたね。
はい。
他には。
そうですね。それでですね、おかげさまでその出版社さんからですね、まあ他の著者の方ですね、本を書いておられる方にこの呼吸を教えてほしいというオファーをいただきまして。
すごいじゃないですか先生、本書くだけじゃなくて、
はい、
本書いてコツコツちゃんと書いていたことで、はい、そのコツは何かいうことで呼吸法だしたら、そのコツを本書いてる方に教えてくださいと。
そうです、
セミナーされたんですね。
そうですね、まあ、セミナーというか、まあ、勉強会だったんですけども、
すごいですね、
著者の方に対してですね、こうするとその自分の自制心、自分をコントロールする力、そして集中力、そして継続力が鍛えられますよという数える呼吸という呼吸法をですねお伝えいたしました。
なんか本を買うまで待ってられないので、いやその話聞きたいからラジオでお伝えできるしてくださることはどうでしょうか。
わかりました。
いや2回目のわかりました、嬉しいです。ではここでラジオで公開呼吸講座していただけますか。
はい、
そしたらちょっと倉橋先生にマイク移ってどうぞお願いいたします。
先ほどまちらっとお話したその自制心、集中力、継続力を鍛える数える呼吸という呼吸法がありまして、こちらですねやり方はまあ非常にシンプルですね。
シンプルなんですね、
はい、うん、息を吐いて少し止めて吸ってという呼吸のサイクルを数えていく呼吸法です。
もう一度言ってあげてください、リスナーさんのために、はい、
息を吐いて、
吐いて
で少し止めて、で力を入れて吸ってということを1回2回と繰り返して数を数えていく呼吸法ですね。
へー、数えていくんですね。
そうなんですよ。でやることはですね、呼吸の回数を数えるだけなんですけども、一つ大事なポイントがあって、それは何かと言いますと、数えている最中余計なことを考えないっていうことですね。
人間余計なこと考えちゃうんですよ。
そうですよね、この後何食べようかなとか
思ってますよ。なんかでもちょっと、ね、収録終わったら、うん、倉橋先生となんか打ち上げしようかなとか、
ね、いろいろ考えちゃいますよね。
考えますよ。
あとね、なんかこう仕事のことであれば、あのメールの返信しないととか、さっきああいう失敗しちゃったなとか、いろんなことって頭浮かんでくるじゃないですか。
浮かびます、うん、それこそ主婦なんか、今日の今夜の食事何作ろうかとか、うんうんうん、冷蔵庫に何あったとか、もう本当ちょっとの隙間あったらそういうことがよぎってきたり、お天気見たら、あ、曇ってきたから洗濯入れないといけないとか、うん、もうそういうちょっとしたこう雑念って言ったらいいんでしょうかね、うん、もう本当よぎってくる毎日でございます。
そうですよね。でその呼吸の回数を数える中でも、例えばたった10回吐いて止めて吸ってってやる分だと、大体まあ 2,3 分で終わるんですけども、たった 2,3 分でもね、いろんなことが浮かんでくるんですよ。このあとメール書かないととかね。でも浮かんでくるのはしょうがないと。ただ浮かんできたらそれを考え続けるんじゃなくて、それはちょっと置いといて呼吸の回数を数えることに意識を向けようって、自分の意識を戻していくんですね。
今の、ね、説明ちょっと救われました。考えたらいけないって言って、うん、考えるもし自分が生まれたら、うん、なんか自分ってダメな人間だわ、10回も数えられないんだわって思うんじゃなくて、考えてもいいよ、ただ戻そうって言っていただくと、非常にこうやりやすい感じが今、はい、非常にしました。 なので戻すということなんですね。
そうなんですよ。でこの浮かんだら置いといて戻す、浮かんだら置いといて戻すというこの繰り返しがですね、心の筋トレになるんですよ。筋トレってわかりますかね、あの筋肉トレーニング、はい、
筋肉トレーニングね、腹筋とかね、はい、やりますよね。
あれもこう重いもの持ち上げて下ろして持ち上げて下ろしての繰り返しで筋肉が鍛えられますけども、この数える呼吸でも余計なことが浮かんだら置いといて戻す、浮かんだら置いといて戻すの繰り返しで心の筋肉が鍛えられるんですね。
ということを、うん、もう一回言うと、置いといて戻す、置いといて戻す、いつも呼吸の数を数えることに集中する、
そういうことです。
あ、それを毎日10回するということをすることで、はい、自分の心のトレーニングをして、そしてそのトレーニングがついた力で、先生が本を毎日1時間集中して書かれたように、何か自分のやりたいことに向かっていくということでいいですか。
そうですね。
あ、
私自身効果があったのがですね、この数える呼吸をやる前によくやってたのがネットサーフィンでして
やります
、はい、パソコンでこう調べ物と してるとですね、本来 その目的じゃないけども、なんか面白そうな記事のリンクがあって、そこをクリックしてしまって、なんかあちこち飛んでしまって、気がついたらね、10分20分とか1時間とかね、
なりますなります
、ありますよね、うん、
だってそのやりたい仕事とかやり、うん、置いてるやつがちょっとやりたくなかったら、そっちのネットサーフィンに実感はまりますもん。
そうなんですよ、うん、でもね、この数える呼吸をやるようになってから、なんか面白そうなリンクがあっても、まあ、それはちょっと置いといて今やるべき仕事に意識を向けようっていう意識のコントロールがしやすくなるんですよ。
あ、なんか置いといてっていう響きがすごくいいですね、うん、置いといて戻す。だから浮かぶことは悪くないんですよ。
そうなんですよ。
人間だから浮かんじゃっていいんですよね。
もうそれは仕方がないですね。
仕方ないですよね、はい、それを置いといて戻すという自制心を持って、本来本当にしなければいけないことを自分のやりたい目標に戻していくと、
はい、
でそれをずっとやっていくと、そのどっかに飛んでいこうって思う心の回数も減ってくるんですかね。
そうですね、だんだん減ってきますね、うん、ただこれはね、ゼロになるかというとなかなかゼロにはならないですね。
よりゼロに近づく、
そういうことですね。お坊さんでもですね、この呼吸の回数を数える修行があるんですけども、うんうん、お坊さんの修行によっては10回数える途中で1回でも余計なこと浮かぶと、またゼロに戻ってまた10回とか100回とか数え直す修行があるそうですね。
あ、
でもね、それお坊さんでもなかなかクリアできないって言ってました
そう
なので我々凡人はそんなね、一度も浮かばないなんてまず無理だと思っていただいていいかと思います。
あ、そう聞くとすごくこうハードルが下がって、ちょっとやってみようかなっていう気になりました。
はい、
そしたらラジオのもう聞いてる皆さんは、これ番組終わったらですね、もうちょっと先生おさらいしていただいていいですか、うん、リスナーさんもちょっと今やる気やろうかなって思ってらっしゃったから、はい、前聞いたら何だったかなって思ってたけど、うんうん、もう一度お願いできますか。
はい、やり方を説明いたしますと、はい、まずですね、リラックスした姿勢ですね、
はい、
そしてですね、息は必ず吐くところからスタートします。 できるだけ細く長くゆっくりとふーっと吐いていただいて、できちんと吐き切る、で吐き切った後 2,3 秒止めます。で止めた後ちょっと力を緩めると勝手に息が入ってきますね。でこの呼吸のサイクル、できるだけゆっくり細く長く吐いて 2,3 秒止めて力を緩めて吸ってというサイクルを数えていきます。でですね、よく皆さんから聞かれるのが、この呼吸をするときに口を使うのか鼻を使うのかよく聞かれるんですけども、
私も今思いました。
吐くときは口からでも鼻からでもどちらからでも OK です、
はい、
でも吸うときには必ず鼻を使うようにしてください。これなぜかというと、口から吸ってしまうと、特にね、今の季節空気が乾燥してますけども、喉を痛めてしまうんですね。鼻を使うことによって喉を痛めづらくなりますので、吸うときには鼻と覚えておいてください。
はい、吸うときは鼻なんですね、
はいはい、
今のを聞いていると、割と先生のこの呼吸講座っていうのはこうしなければならないっていうのがあんまりなくて、とても本当にさっきご紹介されたように初心者でも本当にちょっとこう取り組みやすい感じになっている本っていうふうに思ったらいいんですかね。
はい、本当にお子様からご高齢の方までですね、どんな職業の方でも お使いいただける内容となってますね。
本当ですね。今聞いたらその鼻から吸うことさえ守っていれば、はい、吐くのはどっちでもいいよ、 それから数えるの邪念が浮かんでもいいよ、うん、置いといてで戻って、そしたらまずは10回きちっと数えるところを目標にしたら、
そうですね、あのまずは10回数えてみようと、で浮かんできても、うん、それはもう受け流せば OK と、
そうですね、
で慣れてきたら、まあ、例えば5分とか10分とか少しずつ時間を伸ばされるといいと思います。
あ、そういうことは10回を超えて11回、うん、12回っていうふうにその時間で5分間測ってみようとかいう形に切り替えたらいいよってことですね、
は
い
は
い、
そうですね。
まずは最初に10回きちっと、はい、最初に吐いて止めて、そしてまた吸って、でここで1回ですよね、
はい、
で1回でまた吐いて、吐くときは自由、
はい、
吸うときは鼻から、ここだけのポイントということなので、ぜひリスナーの皆さんはラジオを聞きながら今この間でもねやっていただけるんじゃないかなっていうふうに思います、はい。ではですね、あの他に、その呼吸数える呼吸講座以外にも本にはどのくらいのこの呼吸法他にも書いてあるんですかね。
そうですね、あの本の中で掲載しているのが、うん、あと緩める呼吸というですね、うんうん、まあ、緊張感、うん、あるいは不安を緩める呼吸ですね、うんうん、例えば、まあ、今回こうお話しするとき私最初すごく緊張してたんですけども、この緩める呼吸でですね、リラックスを取り戻したりとかですね、あとは歩く呼吸といって、まあ、先ほどちらっとお話しましたけども気持ちのスイッチを切り替えたりとか、あとストレスとか、心のどうしてもこう折れやすい方向けのですね、声を出す呼吸という、まあ、ストレスを浄化したりストレスに強い心を作る呼吸法であったりとか、全部でですねこちらには5つの呼吸法を掲載しております。
全部で5つですか、
はい、
どれも先ほどの数えることに初心者が簡単にできるものが載ってる、はい、ということでいいんですか。
はい、
うわ嬉しいです。もうこれはすぐ本屋さんにダッシュですね、
ぜひ
はい、ということでですね、皆さん今聞きました数える呼吸はラジオの方で伝授いただきましたので、それをしていただいて他の本は本屋さんの方に行っていただけたらなというふうに思います。グラハス先生の、ね、呼吸のお話もっといっぱいお伺いしたいんですけれども、一旦ここで音楽を挟んで、そろそろ、エンディングの方に向かいたいと思います。倉橋先生のね呼吸法のお話もっともっとお伺いしたいんですけれども、そろそろお時間となってきました。倉橋先生、先ほどのお話改めて、本のご出版のことをちょっとご紹介お知らせをしていただけますでしょうか。
はい、今月ですね1月7日に出たばっかりなんですけども、呼吸で心を整えるという本を出しまして、フォレスト出版からですね、いわゆる新書版と言われるちょっと細長い文庫のような本でですね出ております。もしお近くの本屋さんなかったらですね、あの呼吸で心を整えるという、まあ、タイトルでご予約もいただけますし、あとネットで頼まれる場合でしたら、あの呼吸で心を整えるで検索していただければですね、すぐに探し出せるかと思いますんで、ぜひね、お手に取っていただけたら嬉しいです。
はあ、そうですか。本屋さんに行かれたら桃色吐息と思い出して、
そうですね、
桃色の、
はい、
表紙の
ピンク色のやつを探してみてください。
ピンク色の、ね、ものをねお話したらいいんですよね。はい、そしてその講座のことでもし分からへんかったら、全国でやってらっしゃるそれを元にした講座があるっていうふうに思ったらいいですかね。
はい、ブレスプレゼントクラスというクラスが全国で開催されてますんで、ブレスプレゼントとかですね、あるいは呼吸法ブレスプレゼントとかで検索していただくとすぐ出てきますんで、
ブレスプレゼント、
はい、
検索で、
そうですね、ブレスプレゼントだとあのブレスレットのプレゼントのサイトとかも出てくるんですけども、
あ、なるほど、
はい、あの呼吸法というのを入れていただくと確実に出てくるかと思います。
わかりました。呼吸法ブレスプレゼント、
はい、
要するに呼吸でブレスレットのような、ね、
はい、
プレゼントって書いたらプレゼント贈り物です ね、
そうですね、
呼吸はね、
はい、
そういった意味が込められてるんですね、
はい、
ということでございます。皆さん ぜひ、お手に取っていただけたら嬉しいです。そしてまた本読まれたらぜひこの番組でもね感想をいただけたらまたご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、倉橋先生、前回そして今回と2回にわたって中潤のラジオ番組にご出演いただき本当にありがとうございました。2回出られまして感想はいかがでしょうか。
初めはドキドキしてこちらに来たんですけども、この、放送局というかですね、はい、このスタジオ自体非常にこう温かい雰囲気のあるところで、はい、例えばお花があったりとかですね、はい、あと観葉植物があったりとか、あとスタッフの方も非常にこう温かく迎えていただいて、非常にこう喋りやすく、本来であればこれはちょっと言えないなっていうこともいろいろこう言ってしまったりとかですね、とてもリラックスしてお話、話をすることができました。
とっても嬉しいです。あとね、倉橋先生、最後にね、いつも中潤のアップデートではゲストさんの夢をお伺いしてるんですけど、倉橋先生の夢っていうのをお伺いしてもいいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
私の夢はですね、はい、今呼吸法の団体を運営してますけども、呼吸法というのは3年ぐらい前から流行ってきたっていう話をしましたけども、実は呼吸法というのは日本古来から脈々と受け継がれてきた伝統がございまして、その日本で培われてきたこの文化をね、今度は日本から海外に伝えていきたいなっていう思いがあります。去年、一昨年ですね、2014年にオーストラリアで呼吸法の講座を開催したんですけども、これからはですね、ぜひ他のエリアもですね、いろんなところで呼吸法を伝えていける、自分自身もそうですし、そういったメンバーを育てていきたいなっていうのが私の夢です。
わあ、素晴らしい夢を本当にありがとうございます。はい、ではここで、最後に番組からのご紹介、お知らせがございます。中潤のアップデートの番組の紹介ページができました。夢の種放送局のホームページの中にございます。そちらには本日出演の倉橋先生のお写真、それからまた本 の, URL なども貼っておきますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。ご紹介ページにはコメント欄もございますので、気軽にコメントください。本日の感想、またゲストさんへの質問、何でも結構ですのでコメントください。パーソナリティの中潤自身もですね、自分で自分の番組にコメントしておりますので、ぜひ読んでみてくださいね。中潤の、アップデートはですね、検索でヒットいたします。中潤はカタカナです。もう一度申し上げます。中潤のアップデート検索でヒットしますので、ぜひコメントください。今日本日のゲストはですね、最近本を出されたばかりの日本マイブレスト協会代表理事、倉橋達也さんでした。パーソナリティは中潤こと中井潤子でした。今日も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。今日も倉橋先生、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さん、さようなら。
さようなら。
バイバーイ。